どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアと個人でプログラミング講師をしています。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きしてインタビューをしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスをキーワードにお話しするポッドキャストです。15分くらいで聞き流せるようなライトなボリュームのポッドキャストを心がけていますので、気軽に聞いてもらえたら嬉しいです。さて、今回はフィリピンでソフトウェアのエンジニアをしている斉藤幹弘さんのインタビューです。斉藤さんはですね、つい最近まで大学に在籍しながら休学中にフィリピンに拠点を移してフルリモートでインターンをして、で、様々なプロジェクトに参加された経験を踏まえてソフトウェアのアーキテクチャの設計のご提案やその実装を行うお仕事を現在はされています。実は斉藤さんは私が運営と講師そして教材作成で携わっていたオンラインプログラミングスクールでメンター講師としてお仕事もしていただきました。今回インタビューに至ったのはメンター講師でもご協力してくださった関わりと、斉藤さんが主催の日本語 OK 海外エンジニアとグローバルリモート黙々という勉強会の存在を知ったことがきっかけです。毎日日本時間の夕方18時頃からオンライン黙々会を開催されていてですね、コンパスですね、N が2つあるやつです。コンパスで無料で参加できる黙々会になっています。技術に関する質問も聞き放題ですし、キャリアに関する相談だったり、あとちょっとしたフィリピンの小話で盛り上がったり、集中して黙々したりとフランクな自習室というのが特徴です。私も実はこのコミュニティに混ぜていただいてですね、このアノナニの宣伝をさせてもらったりだとか、あとアノナニで斉藤さんの黙々会の宣伝をしたりすることができたら、何かこう面白い活動が生まれそうだなと思っているので、まずは第1回インタビューさせていただくに至ったというわけなんです。で、インタビューは前半と後半に分けてエピソードをお届けします。前半のこのエピソードではですね、今までの斉藤さんの活動や大学と並行して海外に拠点を移してリモートワークでエンジニアとして働くことのメリットとデメリット、それから新卒として海外で働くことのメリットとデメリット、海外エンジニアとグローバルリモート黙々会を開催するまでのエピソードやアイディア、そして最後にですね、エンジニアにも英語力やディベート力などのグローバルに通用するスキルは必要かどうかということについてインタビューをします。では早速斉藤さんのインタビューに移りましょう。
じゃあ斉藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速前半のエピソード のインタビューの質問から入っていきたいと思うんですけれども、まず一つ目ですね、大学とその並行して海外に拠点を移してリモートワークでエンジニアとして働くことのメリットっていうのをぜひ聞かせてください。
はい、まあ、やっぱり大学の時に行くとやっぱり若いっていうのが一番の強みではあるので、まあそれだけ失敗をしてもまあなんとかなるっていう部分がやっぱり一番大きいですね。で、やっぱり失敗したとしても金銭的にもダメージとか結構小さかったりするので、なのでひとまずまあ自分休学してまあリモートで当時はインターンをやってたんですけど、それで最低限生活できるだけの費用を持って、で実際に現地で生活してみると、まあ割とうまくいくのかなっていう気はしています。はい。まああと、まあインターンとかやってても、本当に自分で考えて、日々生活していないと、まあ本当に成長することもできるんですけど、逆に、失敗というか、あまり成長しないっていうこともあり得るので、結構そこは注意だったりするんですけど、まあやっぱり実際に行ってみると、なんとか自分で行動していろいろきっかけをつかまなくちゃいけなくなる状況にはなるので、まあその中でいろいろチャレンジができるのかなっていう気はしています。
なるほど、ありがとうございます。大学をね、その休学してっていうことだったんですけれども、すごいなと思って、私大学生だった頃、一応、短大行ってそれから大学行かせてもらってるんですけれども、大学生の時に休学して海外に拠点移して、もうリモートで働いちゃえみたいな感じで思い浮かばなかったので、なんで思い浮かばなかったんだろうっていう、そのなんて言うんですか、自分へのジレンマと、あとそれを思いついて実践されてる斉藤さん、すごいなと思って、そう、それでぜひお話をね聞かせてもらいたかったんです、今日は。
ありがとうございます。いや、愛沙さんもなかなかその自己紹介というか、あのノートの方を記事見させていただいたんですけど、
はい、ありがとうございます。
その時に、はい、向こうどこかでなんか紹介してもらって、それで現地の空港ですか、あ、空港じゃないです、すいません、 CA さん、
いえいえ、はい、
はい、
うん、そうです、そうです、
そして働かれていたって、まあ現地の人に紹介されていきなりそれ仕事やろうっていうふうには普通に思わない
そうですね、結構思い切った決断だったと思います、はい、あ、でもそうですね、詳細お伝えすると、まあたまたま空港のそのトランジットで待ってた時にご飯食べてたんですね、はい、でその時に前の席空いてたから、はい、そこに座ってもいいっていうふうにこう来られて、その方、はい、でまあ、その方、私が実際ね働いたエミレーツの航空会社の人事の方なかったんですけれども、はい、まあ、ただ同じ中東系っていうことで受けてみたらみたいな感じで言われて、はい、そうそう、で、はい、ちょっと空いてなかったのでね、そこのこう声かけてくださったリクルーターの方の会社のところはもう締め切っちゃってたんで、たまたまそこで空いてた同じ中東系の、はい、まあ最後だったんですけど、そのシーズン的にも日本で募集かけてるの、はい、そう、そこで受けてみたらなんか受かってしまったという感じだったんでそうそうそう、それでまあ就活もしてなかったから、他に別に手があるわけでないし、はい、経験と思って行ってみようかなっていう感じでした、本当
すごいです
いやいやいやそうですね、2つ目のちょっと質問に移っていきたいと思います。
はい、はい、
で、まあね、大学と並行して海外に拠点を移して、でリモートワークとしてエンジニアでね働くことのメリットを最初に質問させていただいたんですけれども、次はですね、そのデメリットについて教えてください。
そうですね、でやっぱり、最初いきなり海外行くとなると、やっぱりスキルがないとそれなりに稼げないっていうのももちろんあって、で自分はたまたま運よくインターンという形で行けてたことには行けたんですけど、なかなかフリーランスでやろうと思うと仕事がないんですね。というのもやっぱり、はい、経験が薄くて、いきなりフルリモートってなると、なかなかお客さんというか、そうですね、開発会社の方でもなかなかジョインすることは難しいので、やっぱり日本でそれなりに経験を積ん で、まあ、実際に海外とかリモートでやる分にはまあいいのかな、もしくは現地の会社で現地採用という形で就職して、そこで経験を積みながらさらに日本で仕事を探すっていうのがまあ一つの手なのかなっていう気はしています。
なるほど、結構、はい、ごめんなさいね、途中遮ってしまって、結構
いいです、
こう的を絞ってこれだったらこうなんじゃないかなとか、この場合はこうなんじゃないかなっていう風に推測を立てて行動されてたってことですね。
そうですね、まあ、やっぱり最低限生活できなくちゃいけないんで、うん、本当に最低限稼げるだけの費用というか、まあ、稼ぎは確保した上でやっぱり海外に行くのがやっぱり挑戦する場としてはいいのかなっていう気がしています。
なるほど、そうですね、それは一理ありますね、はい、私もそのことをまずは考えていましたから。他はもしデメリットあればでいいんですけれども、何かありますかね。例えばその新卒、そうですね、新卒としてその海外で働くことの、そのメリットとデメリットについても、こう事前にねインタビューさせていただく前にこういろいろお伝えいただいたと思うんですけれども、はい、そのあたりとかは何かあったりしますか。
あ、デメリットですか？
あ、どちらでもいいですよ。メリットとかデメリット、新卒として海外で働くことを。
そうですね。で、やっぱりいきなり海外に行って、それなりに働いて1年間過ごせるっていうのは、なかなかまあケースとしてもレアかと思うので、やっぱり日本に帰ってからでもその行動力とか実践する力っていうのは評価されるんですね。まあ、自分就職活動そもそもやってないのでそこは何とも言えないんですけど、まあ、少なくとも自分が就職活動をやるとしたらそこをアピールするだろうなっていう気はしています。で、そうですね、やっぱりデメリットとしていきなり海外で就職しようと思うと、やっぱりそれこそその人が何ができるのかっていうのがそもそもわからないので、まあ誰でもできる仕事、まあ言い方がちょっと悪いのかもしれないですけど、結構誰でもできる仕事っていうのが求められちゃうんですよね。まあ例えばそれこそ自分がインターンの時にやってたコールセンターとか、ある程度まあその場で訓練すればできるようにはなるんですけど、まあそういったコールセンターとか、まあ他にもいきなり英語でフィリピン人とかその現地の人のマネジメントをするとか、そういったことはかなり難しいので、やっぱり選択肢が狭まってしまうってことと、あとまあ給料が低いっていうことですね。あらかじめ現地採用となると、その現地の水準で生活できればいいっていうことが一つの給料の基準になっちゃうので、やっぱりそこから給料が低くて、でそれから次への仕事の内容っていうのも薄くて、次の仕事になかなかつながりにくいっていうのも一つデメリットなのかなっていう気はしています。
なるほど、そうですね、
はい、
結構私とかその斉藤さんとかが海外に拠点移した頃とか、そのちょっと後ぐらいに一緒にお仕事させていただいた方で、ドイツにいるライターの方で、わさびさんっていう方いらっしゃるんですね。斉藤さんもその私と同じく前ね、関わらせていただいてたプログラミングのオンラインスクールで一緒に仕事させていただいてるんでご存知なんですけど、その方が新卒フリーランスっていうちょっとキーワードを出したじゃないですか。だから、そのタイミングでっていうわけじゃないですけど、コロナのこの波が来てね、それでリモートワークとか着目されるようになってるから、結構今のタイミングっていうのがおそらく世の中的にはリモートワークいいんじゃないかとか、むしろしないといけない、移行しないといけないっていう立場に直面してたりだとかっていう状況になってると思うんですね。だからこういう実際にもうそのリモートワーク、しかもフルリモートで実践されてる人の話っていうのが聞けるのはすごく興味持ってる人多いんじゃないかなって思ったのでね、ちょっと聞かせてもらいました
。ありがとうございます、
はい、
そうですね、やっぱりフルリモートっていうと、やっぱり、
うん、
そのフルリモートでできる会社っていうのもやっぱり仕事の内容とかもありますし、
そうですね、
結構内容も、はい、限られて、まあ来るっちゃ来るんですけど、
うんうん、
まあはい、それなりに実力と信頼さえあれば、まあとりあえず食いつなぐことはできるかなとは思ってます。
うん、そうですね、食いつなぐ、これ一番大事ですよね、最初の、
はい
私もその最初ドイツに来た時に食いつなぐっていうそこをまず優先して、あとからその、はい、まあね、仕事の要領がつかめてからこうクライアントを選んでいったりだとかっていうフェーズに移っていったので、まずそこですよね、フルリモート目指したい方っていうのは。
そうですね、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ早速ね、次の質問に移っていきたいと思います。斉藤さんはですね、今黙々会というそのオンラインで黙々会ですね、要するにちょっと非エンジニアの方向けに説明をすると、エンジニア同士こう集まって、同じ場にはいるんですけれども、こう例えば自分でね、そのしたい作業とか仕事内容とか開発とかっていうのをそれぞれ行う場のことです。で、ちょっとコロナの影響でそういう実際 直接場所に集まって皆さんでこう黙々会話するっていうのはなかなかね自粛とかもあって難しい状況なんですけれども、斉藤さんはそこを率先してですねオンラインで黙々会をまあ、コミュニティですねっていうのを運営されていまして、ちょっと私もねそこに混ぜていただいて、でこの、まあ、インタビューに至ったっていうことなんですけれども、その黙々会、斉藤さんがこう運営されてる黙々会を開催するまでのエピソードだとかアイディアっていうのを聞かせてください。
はい、そうですね、自分がフィリピンに来たのが今年の4月に自分大学を卒業して、で3月の半ばですね、3月の半ばにフィリピンに来たんですね。でそこからまあちょっと1ヶ月ぐらいいつも通りに仕事をしながらで勉強しつつっていう感じでやってたんですけど、まあ単純に1人しか日本人いなかったので、
1人なんですね。
そうですね、うん、今日本人のエンジニアっていうのも多分ほとんど帰っちゃってるんですよね、日本に。
あ、帰ってるんですか今このタイミングで。
そうですね、ほとんどの多分社員さんが日本に帰ってる気がしますね、周りの状況を見てても。
あ、そうなんですね、はい、それは知らなかったです。
そうですね、もう本当に社員さんだけじゃなくて結構経営者の方とか、はい、そういった方々も今フィリピンにもう残らずに会社だけ残して日本に帰ってたりしてるので、まあ割とフィリピンのセブは大変な状況になってるんですね。
でしょうね、経営者の方とかもその、はい、日本に引き上げるとなると確かに、まあ、時差はそんなにないかもしれませんけれども、やっぱり直接話せる方が早いですし、物事進めるのは大変でしょうね、はい、それは。
そうですね、多分日本の方がやっぱり、うん、仕事とかはある取りやすいと思うので、やっぱり日本に一度戻ってそれで立て直そうっていう流れが、まあ、一つできてるんですよね。
なるほど。
はい、で自分は逆にコロナになった直後ですね、ロックダウンになる前直前にこっちに来てやってたんですね、はい、全く逆の流れで来てるんですけど。
なるほど、みんながこう、はい、日本に帰る流れの中、斉藤さんはあえてそこを逆流で、はい、フィリピンに渡ったと。
そうですね、少なくとも自分がこっちにいるっていうこと自体がすごく今大きな価値になってると思っていて、でかつ自分やっぱり日本人一人で技術関係の話をできる人も近くにいないっていうことで、単純にまあ寂しかったわけなんですよ。
あ、わかります、技術関係の話できる人欲しいですよね。
そうですね、うん、なので単純に雑談したかっただけなんですけど、そこでまあ僕も一回やろうと思って、で、まあ、コンパスっていうイベントで人をいろいろ募集するできるようなサイトがあるんですけど、まあ、そこでそのコンパス上で黙々したい人を募集して、でまあ一緒に雑談したりとか開発関係の勉強したりとかいう場をまあ作ったわけなんですね。でやっぱり今オンライン黙々会ってすごい需要が増えてて、で本当にいろんな種類のオンライン黙々会があるんですけど、
うん、
まあ、その中でやっぱり差別化しなくちゃいけないよなっていうふうには感じていて、その中でやっぱり自分がここに今いるっていうことなので、タイトルを海外エンジニアとグローバルリモート黙々っていう形でやってるんですけど、まあ、そのおかげもあってか、まあ、大体月50人ぐらいのペースで増えていって、今150人ちょっとっていう形で。
すごいですね、はい、
そうですね、まあ本当にちょうどオンラインのその勉強会の需要が増えてたっていう、
うん、確かに
それを見事に、はい、キャッチできたっていうのがまあ運が良かったなっていう
タイミングですね。最近確かに多いですもんね、はい、私もいろいろオンラインのその黙々会だとか、あとエンジニアのそのミートアップをオンラインでやるっていう、こう、 コミュニティですか、 そういう需要が高まってきてて、はい、まあ、数もすごい増えてるなっていうふうにね、あの私が把握してるだけでも最近本当思ってます。すごい増えてますもんね、はい、
そうですね。
で、斎藤さんのね黙々会にはそのグローバルとかあと海外とかっていうキーワードが入ってますけれども、ちょっと思ったのがそのエンジニアにも例えばそのグローバルに適応するスキル、英語力だとかその他の多言語のスキルとかディベート力だとかそういったものって斎藤さん的にはどうですか、必要だと思いますか。
そうですね、やっぱりエンジニアでもやっぱり最低限の英語力は必要だと思っていて、でそのエンジニアとして最低限やらなくちゃいけないことっていうのが、まあ普段業務で言語を書いたりとかフレームワーク使ったりとかなんかツールとか使ったりするかと思うんですけど、まずその使い方とかまあ活用の仕方っていうのを英語の記事で読めるっていうのが、まあ最低限エンジニアとしてできなくちゃいけないことかなっていうふうには思っています。でそれプラスまあ、英語を使って実際に仕事をする現地の人とかその海外の人と仕事をするっていう場合にはそれこそコミュニケーション力、タスク管理とか、まあ、あと送られてきたプルリクエスト、まあ、プルリクエストって多分エンジニアじゃない人はわからないと思うんですけど
そうですね、何のリクエストって感じですよね多分
そうですね、まあ、プルリクエストっていうのを簡単に説明すると、まあ、チーム開発で、まあ、たくさんのエンジニアさんがいて、で、まあ、みんなが一斉にそのコードを同時に編集しちゃうとすごいごちゃごちゃになっちゃうんですよね
なりますね。
はい、それぞれがこういう変更を加えましたよ、こういう修正をしましたよっていうリクエストを送ってその本体のコードに何て言うんでしょう、統合する、
うんうん、
その過程ですね、これを統合してくださいよっていうリクエストを投げるのがプルリクエストなんですよね。そうですね、はい、
ありがとうございますそうですね、エンジニアではない方っていうのもおそらくリスナーの方いらっしゃると思うので、あんまりねこう私のポッドキャストの中では難しいテクニカルな話っていうのは出るのであれば解説をするようにしてるので、プルリク説明してくださってすごく助かりました、ありがとうございます
はい、そうですね、まあそういったプルリクエストっていうのと、あとまあイシューとかですね、今エンジニアが書いてあるまあ、このコードにこういうバグがありますよみたいな、そういった連絡を受けることがあるかと思うんですけど、そういったイシューっていうのを英語で読むスキルだったり、もしくはAI とか、まあ何でしょう、機械学習とかそういった専門のことになれば、最先端のことは大体英語の論文とか読まなくちゃいけなかったりするので、そういった専門性を持った人に関しては英語が必須にはなってきますね、うん、なので、まあ、それぞれコミュニケーションで使う英語とかドキュメントを読むための英語とか、まあ、やること目的は違うかと思うんですけど、それぞれ必要な英語力っていうのがまああるかとは思います。
そうですね、英語力はこうバリバリにできる必要はないですけれども、私もこうそうですね、担当しているそのプログラミング学習コースを受講してくださっている方には、英語力はそのある程度のスキルは必要ですとはやっぱりお伝えしてますね。その普段の日常会話とかで使う英会話だとかそういうものとはまた違うんですけれども、そういったこう例えばね、今斎藤さんが例に挙げてくださったプルリクエストだとかイシューだとかっていう GitHubもそうですけれども、まあ、そういったドキュメントだとかまあ、サービスだとかっていうのを利用するにあたって、やっぱりこう母国語だけしかできないと入ってくる情報って少ないじゃないですか。だからまあ最新の情報とかっていうのは、機械学習はねちょっと私専門じゃないんであれですけれども、機械学習もそうでしょうし、ウェブの開発とかでもやっぱり新しいこう何かライブラリとかフレームワーク出ると真っ先にこう情報が出るのって全部英語なのでね、やっぱりそういうものってこう知ってる単語を 増やすだけでも違うと思うので、私も斉藤さんと同じ意見です。あとこう例えばそうですね、グローバルな環境で働くにあたって、こう例えばちょっと日本の企業で勤めてるだけだったら、こう、まあ、海外のそうですね、チームの開発とかに携わるとなると、もうちょっとこうブラッシュアップが必要になるかなっていうスキルだとかあったりしますか？その例えば、まあ、私の方では質問した際にディベート力だとかっていうふうに言いましたけれども、斉藤さんの方ではタスク管理とかっていうキーワードも出てきたと思うので、そのあたりとかあったりしますか？英語力以外に。
そうですね、まあ、英語力というか、まあ、表現力って言いますかね、なんでしょう、まあ、やっぱりお互い文化が違うので、結構細かく説明しなくちゃ伝わらないと思うんですよね、なのでそういった、まあ、英語力というよりかは本当にコミュニケーション能力ですね。同じ目的を持ってで一つのものを作り上げていくっていう、そういった能力の方がより重要なのかなっていうふうには思います。
なるほど、まあ、確かにそうですよね。ただ単に仕事するだけの中って感じでいると、ちょっとやり取りしづらいところがありますよね、グローバルなこうチームメンバーだったら、
そうですね、
ですね。私もこう、まあ、ドイツに住んでるんでドイツの例をよく聞くんですけれども、結構こう企業側も工夫してて、その従業員たちがこう、まあ、集まって、その仕事の普通に仕事の日なんですけれども、お給料もちゃんと出るんですけれども、そういう日でも例えばこう月に1回だとかっていう頻度で料理教室にみんなで、そのエンジニアのチームがですね、普段コード書いてる人たちがこう会社のイベントとして参加する日があったりだとか、バスケをする日が設けられてたりだとかっていう風に、こうチームのコミュニケーション能力だとかっていうのも企業側が重視して、そういうレクリエーション的な日を設けてるようなところも最近はあるそうです。結構面白いみたいですよ。実際その、まあ、ちょっと読んだ記事でこう得た情報なんで、その本人の方に聞いたわけじゃないんですけど、まあ、企業に勤められてて、ドイツの IT 企業で普段こうコードを書いてるメンバーがですね、こう調理器具を持って料理をする様っていうのはすごく面白いらしいです。なんかこうみんなレシピ通りに作らないそうです。そこちょっと読んでてって思いましたけれどもそうそうそう、なんかまあそんな感じで楽しい時間を過ごして、でまあコミュニケーション取ってっていうことをするので、それでまあ開発とか一つのその目標を持って取り組むっていうプロジェクトもまあ仲間意識というか、チームのそのコミュニケーションを通してこう達成していくっていうところも高め合ってるみたいです。だから斉藤さんがね言われてた、そのまあコミュニケーション力の方がどっちかっていうと大事っていうのは、他の、ね、企業とかも同じように考えてるのかなっていうふうにちょっと話を聞いて思いました。はい、そうですね。じゃあ前半のエピソードはねここまでなんですけれども、後半のエピソードでももっとねこう深く掘り下げていったこうインタビューの質問していきたいと思いますので、またね後半でもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ皆さんまたお会いしましょう。